こんにちは。伊東市議会だよりです。伊東市議会では、伊東市議会だよりを3ヶ月に一度、3月、6月、9月、12月に発行しています。今回は、伊東市議会だより、令和7年9月号をお届けします。内容は、令和7年6月定例会の概要です。6月定例会は、6月16日から7月7日までの22日間の会期で行われました。今定例会では、19件の議案などを審議したほか、市長所信表明に対する質問が5つの会派と会派に所属していない3人の議員により行われました。伊東市議会だよりでは、議員が質問した事項の一部と、それに対する市長の答えをダイジェストで掲載しております。質問及び答弁内容の全部をお聞きになりたい場合は、市議会ホームページ内において、インターネット中継放送として、音声及び映像の録画放映をしております。こちらも合わせてご利用ください。まずはじめに、市長による市長所信表明をダイジェストでお届けします。新図書館建設事業の中止。市長選を通じて一貫して訴えてきた新図書館建設事業の中止については、市長就任日に中止を表明した上で、今定例会に提出した令和7年度伊東市一般会計補選予算において、新図書館建設工事請負費、及び工事管理業務委託料を全額減額するとともに、令和7年度から令和9年度までの間において設定していた継続費についても削除する提案をさせていただいた。一方、現在の図書館の状況を見ると、外壁が落下するなど、老朽化が著しく、フロア面積の狭さに起因する閲覧室などのスペースや駐車場も不足しており、蔵書冊数や貸立冊数についても、同規模の自治体と比べ見劣りする状況となっていることから、いずれかの時点で拡張も含めた再整備を検討しなければならないと考えているが、しばらくは現在の図書館を活用しつつ、将来的に旧日小学校をはじめとした廃校利用も含め、市民の皆様のご意見を伺う機会を設けながら、どのような整備を行うことがコスト面も含め、現実的かつ効果的であるのか、また伊東市全体の図書館政策の再構築についても合わせて調査研究を進めていく。文化ホール建設。現在の観光会館の老朽化が著しいことから、多くの市民の方から再整備を求める声を伺った。文化ホールの建設にあたっては、令和2年12月に提出された図書館文化ホール建設に向けた検討会最終報告において、伊東駅前と旧日小学校が建設候補地として挙げられており、今年度の予算において、建設地選定業務に関する 委託料が計上されているが、新図書館の移転先との兼ね合いもあることから、今年度中に文化ホールの建設地を決定することは見送ることとし、今後どのような文化ホールを整備するかという観点も含めた事業の在り方や進め方について再検討していく。宇佐美認定こども園。宇佐美認定こども園の設置について、前市長は伊東市幼児施設連絡調整協議会の中間答申を受け、宇佐美臨海テニス場跡地への新設を白紙撤回した。私も同じ課題認識を抱いており、宇佐美臨海テニス場跡地への認定こども園の新設は考えていないが、現実的に可能な取り組みについて早急に検討を進め、まずは宇佐美保育園の仮移転を進めることで、子どもたちの安全・安心の確保につなげていく。インフラ・公共施設整備。本市が管理する老朽化した道路や橋、港、水道、下水道などのインフラや公共施設の補修・更新について優先して取り組むべき事項であると考えており、国・県の予算等の活用も図る中で、必要な点検を行い、修繕を計画的に進めるとともに、施設の複合化についても調査研究を進めていく。公共交通体系の充実。公共交通体系の充実については、交通事業者の経営に負担をかけず、既存の交通網と馴染む形での新たな交通サービスの導入が求められていると考えることから、コミュニティバスや乗り合いタクシーなど、他の自治体での導入事例を参考にしつつ、デジタル技術の活用なども含め、本市にふさわしい交通手段の導入を目指していく。私たちの町に本当に必要なものは何か、常に市民目線を忘れず、初心を決して曲げることなく、一方で皆様の声にしっかりと耳を傾けながら、即断、即決し、行動力を発揮して、伊東の町が真の意味で活力のある町に再生を果たすため、市民の皆様との共同により、誠心誠意、市政運営に努めてまいる所存である。続いて、市長所信表明に対する質問の内容をお届けします。会派、清風クラブ、佐藤衆議院。議員質問、要旨。公約に掲げている伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回とは、どのような目標地点を設定した上で述べているのか伺う。市長答弁、要旨。ソーラーパネル設置等による売電事業そのものを事業者が断念し、当該計画地の保全に加え、地元住民の安全・安心な暮らしの確保と、水環境の保全等が図られることを目標地点としている。市長答弁、本文。伊豆高原メガソーラー計画については、 私が市議会議員になる以前から、計画反対の立場として関わってきた経過がある。私が掲げる伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回とは、当該計画地でのソーラーパネル設置等による売電事業そのものを事業者が断念し、当該計画地の保全に加え、地元住民の安全安心な暮らしの確保と、八幡野川や八幡野漁港などの水環境の保全等が図られることを目標地点としている。議員質問、要旨。市長は現在も伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会の代表を務めているのか伺う。市長答弁、要旨。伊東市長選挙当選後に会の代表を辞している。市長答弁、本文。伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会の代表については、伊東市長選挙当選後の令和7年5月27日をもって会の代表を辞している。議員質問、要旨。小中学校の給食費無償化について今後の方針を伺う。市長答弁、要旨。継続的な給食費無償化の実現について前向きに検討していく。市長答弁、本文。小中学校の給食費無償化事業については、本年度本市独自の施策として、国に先んじて実施しているが、保護者からの好意的な評価や、学校からも継続を要望するご意見をいただいている。本年度の財源は、国の物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用しており、国は令和8年度から小学校の給食費無償化を実施する方針を示していたが、詳細については未だ示されていないので、今後も国の動向を注視しつつ、物価高騰の中でも質や量を落とすことなく、安全安心に栄養ある給食を提供することを基本に、継続的な給食費無償化の実現について前向きに検討していく。議員質問、要旨。田島地区について、令和12年度末までに学校環境を整備し、令和13年度4月から田島中学校を含めた小中一貫校とすることを検討し、小中一貫校とする場合は、旧城ヶ崎分校を適正地とすることについて伺う。市長答弁、要旨。小中一貫校については、広く地域の皆様のご意見を伺う中で、慎重に判断し、旧城ヶ崎分校の取得については、幅広い活用方法を見込み、検討を重ねていく。市長答弁、本文。田島地区については、令和13年度4月から、田島中学校を含めた小中一貫校とすることを提案し、地区説明会を実施しているが、複数地区に及ぶ内容であり、地域がどのような街づくりを進め、 どのような未来を描いていきたいかということに直結するものと考えられることから、広く地域の皆様のご意見を伺う中で、慎重に判断していく。また、小中一貫校の適正地としている旧城ヶ崎分校については、市南部地区に広がる本市の私立学校が持ち合わせていないまとまった面積が魅力であり、田島地区の小中一貫校の適正地を含め、幅広い活用方法が見込まれることから、取得については検討を重ねていく。議員質問、要旨。進学にかかる家庭での負担軽減及び送迎場所の確保のために、学校周辺に送迎場所を確保するよう努めることについて伺う。市長答弁、要旨。学校編成においては、学校への車による送迎も検討材料に加えながら、敷地内外の送迎場所の確保について検討していく。市長答弁、本文。通学手段については、徒歩や公共交通機関による通学を原則としているが、昨今の車社会の中では、保護者による車を使用した送迎が各学校で多くなっている状況であると認識している。学校敷地内には保護者用の送迎場所がないため、学校敷地外の許可地の利用や徒歩による通学を呼びかけているところであるが、様々なトラブルが発生することも考えられることから、学校再編においては、学校への車による送迎も検討材料に加えながら、敷地内外の送迎場所の確保について検討していく。その他の質問、実項目。自由民主、伊藤、井戸清議員。議員質問、要旨。災害対策、経済対策、及び観光施策は、本市の最重要課題と考えるが、所信表明において言及されていないため、市長の考えを伺う。市長答弁、要旨。現状と課題の把握や必要な調査を行い、事業の優先順位をつけて実行していく。市長答弁、本文。所信表明において、市政の舵取りを担う責任を感じるとともに、この町の未来を市民の皆様と共に築き上げ、すべては市民のために、市民のための市政の実現をという理念を具現化するにあたっての決意の一端として、新図書館建設事業の中止や文化ホール建設地決定の見送り等について述べた。本市が真の意味で活力ある町に再生を果たすため、災害対策、経済対策、及び観光施策についても、現状と課題の把握や必要な調査を行い、事業の優先順位をつけた上で、市民の声に耳を傾けながら、一つ一つ実行していく。議員質問、要旨。老朽化した道路等のインフラや、公共施設の 補修・更新を計画的に進めるとあるが、計画は策定済みであり、計画に沿って実施していると考えることから、どのような施設を複合化する考えか伺う。市長答弁、要旨。地域の需要のバランスなどを踏まえつつ、施設の総量適正化に向け検討する。市長答弁、本文。施設の複合化については、今後、市民生活に支障が生じないよう、本市の現状を踏まえ、複合化していくものとし、長期的な視点から、公共施設全体の管理運営を着実に進めていく。対策とする施設については、市民から意見をいただく中で、地域の需要のバランスなども踏まえつつ、施設の総量適正化に向け、検討を進める。議員質問、要旨。宇佐美認定こども園について、どのような優先順位に位置づけ、整備していくか伺うとともに、最適な場所があると考えているか伺う。市長答弁、要旨。宇佐美保育園園舎の耐震性への対応が最優先であると考え、まずは保育園の機能移転について早急に対応したい。市長答弁、本文。現時点において、宇佐美認定こども園以上に、宇佐美保育園園舎の耐震性への対応が最優先であると考えることから、保育園の機能移転について早急に実現可能な対応策を見出していき、その上で宇佐美認定こども園については、津波被害想定区域や土砂災害警戒区域ではない候補地を探していく。候補地として挙げられてきた宇佐美幼稚園宮川分園の敷地や宇佐美中学校校舎についても宇佐美地区の学校統合の進捗状況を視野に入れ、広く検討を進める。議員質問、要旨。福祉政策について、現在本市では包括的支援体制の整備を進めているとしかするが、重層的支援体制へとさらに充実させていく内容とは、どのようなものか伺う。市長答弁、要旨。各支援関係団体との連携等をさらに強化するため、重層的支援体系整備事業の活用も検討し、包括的支援体制をより充実させる。市長答弁、本文。包括的な支援体制の構築に向け、住民から寄せられる複合複雑化した相談に対応するため、町内各課や各支援関係機関と連携を図る中で、課題を整理し、適切な支援へつなぐ体制の構築に取り組んでおり、連携強化のための協議の場を設けるほか、生活保護法を根拠とする支援会議なども設置している。今後、情報共有や各支援関係機関との連携をさらに強化するため、重層的支援体制整備事業の調査・研究を行い、 包括的な支援体制を充実させたい。